私は良い人かと題して、新井先生から説教いただきます。
先週日本キリスト教団の教団総会というものに出席してまいりました。現在1760ぐらいでしたかね、教団には教会伝道所が属しておりますが、その 教団の2年に1度開催される総会でございます。新型コロナ禍のために2度の延期がありまして、今年は4年ぶりの開催となりました。事前に抗原検査のキットが送られてきて、検査してから来るようにと伝えられておりましたが、検査をしたか否かとか結果はどうだったかとかいうことは特に求められない。真面目に結果を報告しようとした滋賀の川上慎先生などは、出したら、いやそれは結構ですって言われたのって言って憤っておりました。症状があるかどうか、検査したかどうかというのはそれぞれの両親に任せられたというところでありまして、キットを配ったのは集まって総会をするための方便であったんでしょう。会議の中身としましては、開かれなかった期間を含めて、決算の承認など法律で定められたいわゆる法定議案というのの他に、議長や副議長をはじめ上議員という方々の選挙なども行われました。選挙の結果によってどのような立場や考え方の人たちが今後の2年間教団をリードしていくのかということが決まりますから、毎度毎度大きな関心事になります。現在の執行部といわれる方々のいわゆる与党というですかね、勢力がきっちり票固めをしてきてきたので、今回も前回同様全部かさらっていきました。前回の総会の時には実は与党側が分裂をしておりまして、そこに野党が付け入る隙のようなものができて、奇襲を仕掛けたらそれが見事にはまって与党側の思い通りの結果にならなかったという苦いことがありましたので、今回は教訓を生かしたのか、ビシッと決めてきたのかよく分かるような、そんな結果です。いろんなことを決める議決も大体同じ票数で決まっていくという、実におかしな回でございました。ちなみに私は野党側におります。で、教会の会議なのにそんな世俗っぽいことをしているのかと時々呆れられるんですが、いや全くその通りでございます。隣人愛はどこにあるのかと言われるような、そういう切った張ったの静かな殴り合いのようなことが毎度毎度展開されている。決して感心できることではもちろんありません。で、それはなぜかと問われたら、それはやはりお互いがですね、教会や教団をもっと良くしよう、もっと成長させたいんだ、あるいは守りたいんだ、そのように思っているんですけれども、そのやり方で一致しない、意見が割れてしまうということで、こういうことが毎度繰り返されるんです。歩み寄ればいいんでしょうけれども、なかなかそれができない。あるものは教団内の教会、教師、信徒みんなこれは完全に一致しなければ教会は衰退していく、このように主張いたします。ですから一つの信仰告白の下で完全な一致をしていくんだというふうに求めます。でも別の人たちは、それぞれもともとあった教派の伝統というのは重んじられるべきじゃないか、合同した教会なんだからその合同の在り方というのを尊重しようよと、一致できることは一致すればいい、協力できるところは協力しようよ、でも一致できない意見ややり方まで強制される、しかも信条、思想信条まで強制されるのはまっぴらごめんだ、それぞれが判断すればいいじゃないかと、このように訴えます。結局意見はまとまらないんです。でもそんなこともだんだん言っていられなくなってきているんです。実は日本キリスト教団は財政破綻の危機 機に直面しています。個々の教会にそうした情報が流されてきませんので、私たちを含めてほとんどの教会は危機感をおそらく持っていないでしょう。一部の教師たちが騒いでいるんじゃないか、そういうふうに言われてもそれがきっと現実なんです。私たちはほとんど知らない。でも実際はかなり厳しいところにこの日本基督教団というのは置かれていると、そのように思われます。私もそんなに詳しくは首を突っ込んでいないので分かってはいませんが、教団の運営には約今年でも毎年2億7500万ぐらいのコストがかかっております。事務局の方々の人件費であるとか、あるいはこのように2年に1回行われる総会の費用であるとか、いつもいつも行われる上議員会の費用であるとか、教団出版局という事業も行っておりますが、この経営も決して楽ではない。赤字続きだったのを人件費を削減してようやく見せかけの黒字を作ったとか、そのような状況、複数の要因によって従来通りの運営というのは極めて厳しい状態に陥っています。ですから人員の整理をしなければいけないとか、教団総会の議員はもう大幅に削減しようとか、委員会も減らそう、縮小しよう、そういう大きな改革が必要になっています。そのような状況ですから、本来だったら考え方が違うからといって揉めてる場合じゃないんです。なのにこう信頼関係が失われてしまっている状況では、その溝を埋めるのは簡単ではないなと、この度改めて思わされました。でもそんな教団の様子を見ていると、お互いになんですが、まるでこの福音書の中に出てくるファリサイ派や立法学者たちを見ているような気になってまいります。自分たちが守り通してきたルールや習慣に固執する、本当に必要なものが見えなくなっているのではないか、そのような状態に陥っているように思えてきます。福音書に登場いたしますファリサイ派や立法学者たち、この人たちはまあ社会の中心にいた人たちです。信仰のリーダーたちです。この人たちは立法に照らし合わせて罪人とされた人、具体的には障害者であるとか精神病を患っている人とか、その他いろんな理由で罪人というレッテルを貼られた人たち、徴税人たち、そういう人たちを見下し社会から弾き出して、そのことによってその反対側に自分たちを置いて安穏としておりました。まさに罪人を作り出すことで、あたかも自分は罪人ではないということを確認しているかのようであります。ところがイエス様はそのようにして罪人とされた人たちと交わりました。しかも積極的に自ら関係を築いていくんです。求められれば断りませんでした。イエス様ご自身が、まあ、貧しい大工の息子として、生きたと思われていますから、蔑みの対象だったのかもしれません。その語られる言葉の数々や行われた印によって、それでも民衆はイエス様のことを預言者であるとか救い主であるとか神の子であるとか、そのような告白をするようになっていきました。ファリサイ派や立法学者たちもたびたび問答を仕掛けますが、その都度返り討ちにあっていきました。イエス様ご自身を直接的に攻撃することは難しくなっていたんだろうな、そんなことも想像します。しかし自分たちの生きる世界の中には、彼らにとって確かに立法に照らし合わせた時に罪人とされた人たちは周りに大勢おりました。その人たちは社会の中心に近づくこともできなければ、救いに預かることも許されない、そう思い込まされていました。そういう人たちを作らないと、そうでないと自分たちが築き上げてきた秩序が保てなくなる、ファリサイ派や立法学者たちはそう考えていたでしょう。ですから特定の人たちを断罪して排除していきます。 彼らは自分が良い人間だ、正しい人間だと信じて疑わないんです。そんな彼らの前に今一人の罪深い女性が現れました。何の罪を犯したんでしょう。ただ本人もそして周りの人もイエス様もこの人は罪深い女性だというふうに認めているようです。この女性はそこにおられるのがイエス様だと知り、足元に近寄り泣きながらその足を涙で濡らし髪の毛でそれを拭いました。そればかりか足に接吻をして香油を塗りました。これはこの罪深いとされた女性がイエス様を救い主、神の子、そのような何らかの特別な存在であるということを信じ、自分の罪の告白、そして許しを請うために行ったことであるということが想像できます。彼女は自分自身のことをよく分かっていたのでしょう。一方、律法学者たちはこれを見てイエス様についてこんなことを思っていました。この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ。罪深い女なのに。このように思っています。それを察したイエス様が弟子のシモンに話しかけました。ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリオン、もう1人は50デナリオンである。2人には金返す金がなかったので金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。2人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。まあ、1デナリオンは労働者1日の賃金に相当する額だということはいつもお話ししている通りです。ですから500デナリオンは500日分、50デナリオンは50日分の借金を許してもらったということになります。そのどちらがより感謝するかと問われればシモンはこう答えます。帳消しにしてもらった額の多い方だと思います。イエス様はこれを妥当な答えだと考えました。なのでその通りだとお答えになります。そして女性のしたことを振り返って弟子たちに話しながら思い起こさせます。私があなたの家に入った時あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブオイルを塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。中学生や高校生の頃だったでしょうか、はっきりは覚えていませんが、このお話を初めて読んだ時にこの女性のしたことについて少々大げさではないか、さすがにそこまではできないよなというようなことを思ったような気がいたします。この女性がイエス様に最大限の愛を示した、そのことが称賛されるというのはよく理解できます。大きな罪を犯した罪人でその自覚があるのですから、救い主かもしれないと噂されるイエス様に出会えたこの時、まさに直接許しを求めるということを態度で示せた。これは最初で最後のチャンスだったかもしれません。そこに最大限の誠意を見せようとした。それはよくわかります。客観的な立場から見ると、それだけの態度でイエス様に接したこと、つまりこの高価な香油を惜しみなく 足に注いだということや、足に接吻してやまなかったということや、涙で足を濡らして髪の毛で拭ったということ、普通ならそんな大げさなことをしなくても、 あるいはもったいないじゃないかと、髪の毛や体に塗る香油を足に注いだというような、そんなことはもったいないじゃないかと、そういうことは真似できないよなというようなことを考えてしまうんです。なぜそんなことを考えたか、なぜもったいないとかそんな大げさななどということを考えたかと問えば、これは自分が500デナリオン許されたものだとは思っていないからだということに気がついたんです。自分は確かに罪人だ、罪を犯す。でも500と50だったら50許されたしもべと同じぐらいなんじゃないか、そう思い込んでいる。間違っても500ほどひどくはなかろうと、500を許されたものだとは思っていない。だから50デナリオン分ぐらいのお礼は態度に表すかもしれないけど、500許されなければならないほど大げさなことはしないに違いない。ですからこの女性はやりすぎというか、ここまでは自分はできない、する必要はないと、そういうふうに考えてしまうんです。でも私の罪が50デナリオン分なのか500デナリオン分なのか、それは私は知らないんです。あの人よりマシだ、あの人よりはいい人だ、逆にあの人みたいな極悪人は他に知らないよ、などのような評価を声に出そうが出すまいが、私たちは心の中でしているのかもしれません。私は自分を500許された人だとは思ってこなかった。だから50許された人はこんなことを考えます。50や100ぐらいなら許してもらえるにしても、さすがに500はないわ、500許してもらう、それはさすがにありえないでしょうと、500も許していいんですかと。でも神様の前で50デナリオン分の罪だろうが500デナリオン分の罪だろうが、罪人であるということについては変わりがありませんし、許してもらったということについても変わりがない。むしろ自分の罪を過小評価して、本当は400も500も罪を犯しているのに50デナリオン分の罪しかないと自分自身で思い込んでいる、そして開き直っているというのが現実なのかもしれないです。これを客観的に見ることができたなら、私たちは自らのうちにある傲慢さが戒められているということに気づけるのだと、そう思います。なぜならイエス様は誰か特定の人のためにではなく、罪の大小にかかわらず全ての人の罪を背負い十字架に挙げられたからです。ですからイエス様の十字架を見上げて、懺悔と悔い改めを新たにしたい、そのように思うんです。私たちの罪は許されて、私たちは救いへの道を歩み始めているんです。それは私たちの罪がキリストの十字架の死によって贖われたからです。これは何にも代え難い恵みなんだ、そのことを新たに心に刻み込みたいと、そのように思いました。今日は世界中の教会の友と聖餐を共にいたします。時間も空間も離れているんですけれども、キリストにあって一つとされている、そのことを覚えて聖餐に預かるその日です。私たちの日本キリスト教団は、先にもお話ししましたように、さまざまな考えが渦巻く中で、今は一致できないでいる、そんな状態です。しかも、この世的には危機に瀕している。しかし、キリストの贖いの恵みに預かっているという喜びを一人でも多くの人に伝えたい、そして分かち合いたいと望む群れであるという一点においては必ず一致できると信じます。教団だけではなく、私たちそれぞれが生きている現場で、私たちはキリストの入和を求めるものでありたいと最近特に思うようになっています。自分こそ正義だ というような愚かな釣り木を振り回すのではなくて、許されてある今に感謝し合うということを思い起こすために、今日は日本中の、そして世界中の教会の友に思いを馳せながら聖餐に預かりたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたの皆を賛美いたします。どうぞいつも私たちと共にいて、私たちの間に立ってください。私たち一人一人を結び合わせてください。その恵みを互いに思い、喜び感謝し分かち合うことができるようにしてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。